ポッドキャストの配信してる音声ファイルあるじゃないですか。
うん。
あれで、まあ、もう気づいてる方もいたんですけども、お便りで書いてる方もいらっしゃったんですけど、ね、我々5月にタコパをするという
あ
ことで。
すごい、なんか、ね。
わざわざ宣言して言うこ
はい。
と
すご
ない
、
の？
なんかもう、大 規
い
模
や、
イベン
も
トかのご
う、
とく話されて
もう
ます
そん
け
な、
ど。
いや、だってほ ら、
どうでもいいや、それ。
3人でさ、オフラインでさ、なんか、ね、昼
は
間から東京で集まって、なんか食べるって何年ぶり？
い。いや、まあ、確かに。まあ、そう言われてみればそうね。
そうう
ん。
でしょ？
そうだけど。
前になんかね、集まってオフラインで収録してみたいなの、なんかもう、遥か彼方忘却のでしょ？どっちか
まあ、
言うたら。
そうな
だからそのもう、気合の入れ方が違うわけですよ、僕ら。ぐらいになってくると。
そうで
いや、
すね。
もう、ね、僕の家に集合するわけじゃないですか。久しぶりにお二人をお招きするわけですよ。もうゲストですよ、これは。僕がキャストですよ、言うたら。ね？夢の国みたいなもんですわ、
もうええ
言う
わ。
たら。せやから、あれですよ、買いましたよ。買い直しましたよ。
何を？
もう、間に合うように。
何を？
何ですか？
ソファ
ソファー？
ー。
おお、え？ソファー買ったの？
ソファー買った。
ソファ
ずいぶん大き
ー？
な買い物したな。
いや、
すごいで
もうな
す
ん
ね。
か、いや、その、まあ、結構今のソファーが買ってだいぶ経つんですよ。
そう、でも、ちゃんとしたいいやつだったじゃん。
いや、まあ、そうなん
で
ですけ
す
ど、
よ
やっぱり
ね。
こう、なんていうの、生地がさ、なんていうの、布なんですけど、ちょっと硬めの布みたいなやつなんですよね。こう、折り込んでるみたいな感じの。細かく。だから、やっぱりこう、座りがちな場所とかになると、もう、擦れて、ツルツルになってくるわけですよ。
まあ、それはしょうがないよね、ある
そう。で、
程度
それっ
ね。
て、やっぱり、なんかこう、みすぼらしいじゃないですか。
なるほど。
ね？そんな、なんか、ゲストを呼ぶのに、
そんな別にかしこまらんでもええや
なんていうんですか、こう、ま、割れ窓効果みたいなとこもあるじゃないですか。
よくわかんねえ それちょっと使うとこ間違えてない？それ
違う。一個でもなんかあかんとこあったら、もうなんかこう、他もあかんくなってくるみたいな。とこあるでしょ？だから、なんかそういう、なんていうの、こう、お恥ずかしいとこがないように、
あ、そ
こう、パッと見渡して、あ、これはちょっとさすがにあかんやろっていうものは何かなって思ったら、やっぱソファーやったんですよ。
う。なるほど。まあ、
な
ち
る
ょう
ほ
どいい機会だ
ど。
と。
そうそう。ほんで、ソファーもね、なんかこう、いろいろこう、色選んだりとか、形選んだりとか、ちょっと生地変えたりとかできるようなとこだと、頼んでから結構かかるでしょ？
そうですね。大きい家具なんか結構。
そう。なんかね、頼まれてから作りますみたいなのも多いじゃないですか。やっぱそのコスト面も考えて。せやからね、もう3月ぐらいに確かタコパしようみたいな話してた気がするんですけども、多分ね、3月の末ぐらいにはもう行ってたね。注文しに。
どんだけ前のめりなんだよ
そう、
す
ほんで
ごい
も
で
う
すね。
もうあの、5月の頭にはもう、困るんです、言うて。
間に合いませんと。
そう、間に合えへんかったら困るんですって言ったら、もうしかも土日とかに来てくれんとね、僕も都合あるやん。で、それと、プラス、なんかほら、今あるソファー持って帰ってもらわなあかんじゃないですか。
ああ、
そ
確
う
か
で
に。
す
そ
ね。
う。で、なんかそれは、なんか業者が別と一緒コースみたいなのがあるんですよ。そうなると、さらにこう、調整が難しいわけじゃないですか。だからそれもちゃんと頼んで、もう、その同じ日になんとかしてくれと。
なるほど。
ね？ネギスさんと看護さん来んねん言うて。
知らんがなって言われるだろ、そ
誰
ん
や
な。
ねんって言われますよ、それ
で、だから、それで結局、来週ぐらいには来ます。
おお、間に合いそうだと。
もう、
来
間に合いま
週
す
の、その
ね。
週末ぐらいに来てくれるんですよ。
楽しみだね、じゃあ。
楽しみっ
たこ
すよ、だ
焼き落
から。
とさないようにしないといけないですね。
たこ焼き食べるとことソファーは全然違うところにあるんですよね。
そりゃそうだ。
そう。だからソファーはね、ちょっと二人とも一回座って帰ってほしいなっていうと
ぜ
ころ
ひ
が
ぜ
あり
ひ。
まして。はい。そんなこんなんでね。まあ、特に何も話すことないんです、雑談で。
タコパが楽しみだっ
タ
ちゅう
コ
こ
パ、
とね。
タコパす
する ご
か
い。
ら、そう、多分スペースで僕のアカウントで流すんで、
流すの？
聞いてく
本当に
れ
やんの？
と。
それ。
本当にやるんですか？
誰が 聞
多
くんだ
分、
よ。
ほんまの雑
ね
談やと思うねん。
え。
誰も
ゴ
聞か
ールデ
ねえ
ンウ
ぞ、
ィー
そ
クで
れ。
すもんね。
ゴールデンウィーク中なんで、一応日にちも言うときましょうか。日にちは5月の1日でし
まあ、
たっ
今ん
け？
ところ予定ではね。
そう、1日の、もう、14時とか15時とか、その辺やから。
平日の、平日の ど昼間だ
ねえ、
ぞ。
もう、み
い
ん
やい
な
や。
す、 聞く人いるんかなって。
いやいや、今時ほら会社とかからでも聞いてくれるでしょ。
ただの雑談だぞ多分。
ほんまにそうやと思うね。特に何もネタも用意することもなく。
なんもね、
うん。なんかでもほら、あれの今後とかでもいいんじゃないの。
そう、
ね。わかれへんけど。なんかそういうのでもいいか
な。タコパしながらね。
タコパしながら。
ね。
もしかしたら、その、はい。そんな長くはやんないかもしれないですけど、まあ、たまたま会えば聞いてくれる人がいるといいなぐらいの。
まあ、やるかもね、ぐらいだね。
そうそうそうそう、それぐらいの感じで聞いてくれればなと。
ちょっと、たこ焼き作るのに夢中になってたら、
あ、そうですね。
そうですね。
ああ、確かに。銃しか聞こえてけえへんかもしれませんけどね。ということで、はい。今日もお便りが来ておりまして。
はい。お願いします。
はい。
はい。
ありがとうございます。
かなりね、長文のお便りが一つ来てまして。
お
う。はあ。
前回の僕のした話で、ペンテストのレポート大事ですせ、みたいな話あったじゃないですか。
うんうん。
結構ね、反応いただいてる方が何人かいらっしゃいまして。
はい、そうなんですね。
はい。で、一つすごくなんか、もう、すごい長い、コメントを書いてくれてる人がいたら、ちょっと読みますね、長いですけれども。
はい。
はい。レポート作成が重要という話、仕事をしていく上で大事な話だなと思いました。その話とは若干ずれますが、見え方が重要だと思うことが働き始めの頃ありました。昔、和風のデモをする必要があり、その一環で、アラートデモというふうにこうスクリプトタグで囲むよくある、クロスサイトスクリプティングの攻撃例としてお客様に見せたと。そしたら、まあ、自分ではこれでいいと思ったけども、ポップアップが出んのは気持ち悪いけど、別にそこまで危なないんちゃうかみたいなコメントをもらいましたと。で、話をしてみると、まあ、どうやらお客さんにとってはですね、クロサイトとはポップアップが出る攻撃というふうに勘違いさせてしまったみたいで、まあ、いろいろ説明を補足してなんとか理解をして、まあ、デモは終わったというふうなことなんですけども、まあ、アラート関数を呼べる状態であれば、イコールクッキーが盗めるのは自明なことだということで、説明を飛ばしてたりとか、順番も考えずにいきなりデモをバーンと見せたがゆえに、まあ、そうなってしまったんじゃないかと。なので、相手の立場や、相手が理解できるかを想像した上で、デモや、説明の順番は組み立てるべきだなと当時痛感しました。というお便りが来ておりましたね。
なるほどね。
うん。
お互いにね、その前提となる知識とかそういう条件が一致してないと、
うん、
まあ共通の理解が得られないっていうことだよな。
そうそうそうそうそうそう。
まあクロスサイトはよくそういうふうになんか軽視されがちな典型例だもんね。
まあこれクッキーもね、見えるんです。言うと、そのポップアップの中にクッキーが見えましたって言ってもね、やっぱ実被害のところまでやっぱりデモってやんないと伝わりにくいかなと思いますね。
まあなんかその攻撃慣れしてる人、慣れするって変だけど、その。はいはい、実際にね、診断やる人とか、まあ、分かってる人は何がそのリスクとしてね、どういうことにつながるかっていうのは、まあ、想像しやすいけど、
うん、
まあ、分かんない人からするとね、それで何ができるのってなっちゃうもんね、やっぱね。
そうですね。なんかこう、やっぱり、なんていうんですか、こう、実証しているっていうことと、実被害を見せるっていうのは、またこう全然ちゃうんと思うんですよね。
そうだね。
うん。俺、あれもそうじゃないですか、SQL インジェクションのシングルコートでエラー出るっていうのも多分、あんまりこういう攻撃のことに関して触れてないような方は、ピンとこないと思いますよ。
ああ、まあ、似たようなものかもしれないね。
エラー出たらなんなん、404とか403と何がちゃうんみたいな感じになるんちゃうかなと思いますね。はい。あと、まあ、もう一つレポートやつで、レポーティングの技術だけど、経営陣や事務方に刺さる文章を書けるかどうかというのは、予算が取れるかどうかにも直結してくる話なので、とても大事と思いましたという。
なるほど。
なるほど。
確かにそうですね。まあ、これさらに引いて言うと、自分の評価にも関係するかもしれないですね。
うん、そうだね。
うん、成果とかを見せるという意味で同じかなと思いましたと。
うんうんうん、
はい。で、前回ね、はじめましての方ではない方が、自分があれを知ったきっかけっていうのを紹介してくれてるんですけど。
おーほーほー。
はい。あれを見たきっかけは、情報処理安全確保支援士を受験しようと思って、合格体験記を読んでいたら、このポッドキャストが紹介されてたという。
へー。
合格体験記。
そうそうそう。なんかその自分がこの調べたりとか、見てたソースみたいな、サイトとか、そういうのを紹介してる中に、セキュリティのあれがあって、なんかこう、モチベーションを保つのに、なんか自分が勉強してる言葉がこの、ポッドキャストでも出てきたり、みたいなのがあって、ちょっとモチベーション保ったり、気分転換みたいに良かった、みたいな感じの紹介の仕方をしてくれてるブログがあったんですよ。
なるほど。だって、あれだもんね。試験に受かるあれってね、ちょっと有名だもんね。
そうですよ。もう、多分、ね、はい、神田明神のお守りぐらいのレベルはあるんじゃないですかね。
そうそうそう。大変ご利益があるっていうね。
そうそうそうそう。だから結構レアケースですよね、こういうのってね。
なるほど。
あ、でも、そういうところで紹介してくれるの嬉しいね。
うん、
そうです
ね。いや、そうですよね。なんかちょこちょこなんか自分が聞いてる、自分が見てるサイトみたいなんで取り上げてくださってる方いらっしゃいますね。そういう感じであれなのかな、自分の組織の中で同じね、同僚の方とかに紹介する勉強会とかでも紹介してくれてる方がいるのかもしれないですね。
そうだね。
なるほど。
ありがたいことでございます。どんどん紹介していただければと思います。はい。はい、で、最後、お便りなんですけども、これ、看護さんに向けてなのかな、
は
あ、なめらかレアチーズプリンが発売されてます。ピオ看護さんに、レビューリベンジをお願いしたいです。飲むなめらかプリン好きな人よりっていうのが
来てたんですよ。ちょっとね、前回ちょっと辛口気味に言ってしまった影響だった
んですけど。そうですね。
はい、
若干辛口気味だったんですけど、これ、ただちなみにですね、なめらかレアチーズプリンは僕も見かけたことがあるんですけど、買わなかった理由があって、なめらかプリンと違うメーカーなんですよ。
あ、そうなんですね。
名前が似てるだけで？
パッと見ちょっとあれ似てるって思うやつなんですけど。
はい。
なんかどっちが先かわからんけど、なんかちょっと、そんなん、それがお前のやり方か、みたいなのがちょっとあって。
微妙な感じがすると。
なるほど。
まあ味には関係ない話なんです
まあね。
まあだからまあちょっとね、こんだけ好きや言ってはるんで、僕もちょっとコンビニで見つけたら食べてみようかなと思うんで、看護さんもネギさんも、まあもし見かけたらね、はい、ちょっと気にしていただければ、はい、いいんじゃないか
と。手に取ってみたいと思います。ありがとうございます。
で紹介した次第でございます。
はい。
はい。
はい。じゃあ、セキュリティのお話をね、ぼちぼちね、していこうと思うんですけれども。
はい。
今日は、ネギスさんからいきましょう。
はい。じゃあ、私からいきますけども。今週はですね、ちょっと前のこれニュースなんですけど。
はいはい。
今月の4月の2日に、アメリカの国土安全保障省に設置されている、サイバーセーフティーレビューボードっていう組織があるんだけど、
うん。
ここが出した、まあ、昨年の夏に発生したマイクロソフトのエクスチェンジオンラインへの侵害事件に関する、まあ、調査報告書っていうのが出たの で、ちょっとこの内容が面白かったので、それを紹介しようかなと思うんですけど、まずそのね、まあ、今回、そのレポートを出したサイバーセーフティーレビューボード、まあ、略して CSRB って呼ぶらしいんだけど、
うん、
これ、2022年にそのアメリカのバイデン大統領が、エグゼクティブオーダーを出して、まあ、新しく設置した組織なんだけど、
だからあんま聞き慣れないですね。
そうなんだよね。で、これちょっとまあ分かりやすく言うと、例えばその航空機の事故とかがあった場合に、まあ、運輸安全委員会ってところが、まあ、事故 の原因究明とか再発防止のために、まあ、独立した事故調査を行うっていうのは、まあ、よく行われることで、まあ、アメリカもそうだし、あと日本もね、日本だと国土交通省かなの下に、やっぱり運輸安全委員会っていうのがあって、まあ、そこが調査をすると、でまあ、その自己調査をするから、まあ、ちょっとね、そのちゃんとその独立した強い権限があって、
うん、
まあ、調査結果をまあ公開するということで、次の事故を防ぎましょうみたいな、まあ、そういうのを行われてるんだけど、
うん、
あれのまあサイバーセキュリティ版って考えればいいのかなっていう感じで。
あ、じゃあサイバーセキュリティに特化してるんですね。
そうそうそう、うん、で、アメリカはまあそこら辺結構、重大なインシデントがあったときに、ああいった航空機の事故調査と同じように、サイバーセキュリティの事故調査もちゃんとやりましょうと、
はいはい、
いうのを、まあ、大統領が、まあ、大統領で出して決めましたと。
おお、ちゃんとしてるな。
そうそう、ちゃんとしてるんだよね。まあ、日本でもこうなったらいいなと思うんだけど。
そうですね。
うん。
うん。
うん、まあ、そういうことなので、まあ、2年前に設置されて、で、実は今回の報告が3回目の報告になってて、
うん、
ね、1回目がログ4j の事件に関する報告が出ていて、2回目がラプタスの事件に関する報告で、
はいはい、
はい、まあ、で今回が3回目なんだけど、まあ、今回のやつもその昨年の夏にね、2023年の、まあ、7月にマイクロソフトが報告を出したんだけど、これ何の事件だったかっていうと、これ詳しくはピオ看護さんもブログにまとめてくれてるんで、うん、はい、そちらもぜひ見てほしいんですけど、ストーム0558っていう中国のアクターがいて、
うん、
でここがマイクロソフトのエクスチェンジオンラインのアカウントを、まあ、侵害したっていう事件なんだけど、これがその複数のアメリカの政府の高官のアカウントが含まれてたっていうところがまあ重大な事件だったわけで、なんか組織としては22個ぐらいっていう話だけども、だから数はそんなに大きくないんだけど、まあ、その中に例えばアメリカの商務長官とか、下院の議会の議員さんとか、まあ、かなりその高レベルな政府関係者が含まれてたっていうことで、これは大変だと。まあ、そういう事件でしたということなんだけど、
うん、
まあその第三者的なその今回調査を行って、どうだったかというのをレポートで書いてて、 で、まあ、詳しくはね、そのレポート本体をもちろん読んでほしいんだけども、
うん、
全体を通して、まあ、マイクロソフトに対してかなり厳しめのコメントが並んでいて。
おお、そうなんですね。
はい、そうですね。
で、まあ、これはその、マイクロソフトがちゃんとやってれば防げた事件であるとか、
ああ、そういうところまで書くんですね。
うん、とか、その、まあ、セキュリティを軽視する文化の現れであるとか、なんかもう、
怖
っ。結構身も蓋もないこと書いてあって。
そうですね。辛辣ですね。
結構、うん、かなり辛辣なコメントが書いてあって、うん、加えて、そのまあマイクロソフトだけを責めているわけじゃなくて、これはそのクラウドサービスプロバイダー全般に対して、こういう対策をぜひやってほしいみたいな、まあ、提言とかも含まれていて、あと、被害を受けた政府機関も、こういう被害を次受けないように、こういう対策をすべきであるみたいな提言とか、まあ、全体でその25個の提言にまとめて、まあ、皆さん、業界全体で対応していきましょうみたいな、まあ、そういう内容になってるのね。で、ちょっと今回はその、それの提言の細かい内容はちょっと説明しないので、ぜひ、まあ、30ページぐらいなんで、報告書を読んでほしいんですけど、
うんうん、
ちょっとね、今回その取り上げた、主な理由っていうのが、中でもすごく重要なポイントが今回の報告書、新しく明らかになったことがあって、
うん、
で、それを取り上げようと思ってるんだけど、何かっていうと、その、そもそものその昨年の事件がなんで起きたかっていう原因、根本原因のとこなんだけど、
大事なとこですよ。
はい、これは、看護さんのブログにもまとめてくれてるんで、そちらも読んでいただきたいんだけど、エクセンチオンラインのアカウントの侵害に使われた、その認証突破するのに、まあ、トークンを使って認証突破してるんだけど、
うん、
そのトークンに、マイクロソフトが本来、この厳重に管理してなければいけない鍵を使った署名が行われていた、まあ、正規のトークンが使われてましたと。で、まあ、なぜか、その、マイクロソフトのこの MSA って呼ぶんだけど、マイクロソフトサービスアカウントっていうアカウントの、まあ、署名用の鍵がなぜか攻撃者に取られていて、
うん、
それを使って署名されたトークンを使って不正アクセスされましたっていうところが原因なんだけど、じゃあ、その鍵が何年盗まれたのかっていう部分がすごく重要ですと。
うんうん、そうですよね。
で、昨年のその7月に事件が発覚して、9月に MS が、まあ、調査結果をブログでまとめてるんだけど、それによると、その2年前の2021年に、まあ、本来その厳密に管理されている署名用のシステムっていうのがあって、
うん、
そこで、まあ、システムクラッシュが発生してしまって、まあ、本来入っていないはずなんだけども、その秘密鍵がクラッシュダンプの中にどうも含まれていましたと。
うんうんうんうん、
で、それを解析するために、その隔離された環境からデバッグ環境にそのクラッシュダンプを持ち出しましたと。
うん、
で、そうしたところ、その鍵が意図せず含まれてしまったダンプがデバッグ環境に持ち出されました。で、そのデバッグ環境にアクセスできるマイクロソフトのエンジニアの人がいて、
うん、
でそのエンジニアのアカウントが、この今回のストーム0558っていう攻撃者に、まあ、侵害されてましたと、そのアカウントが。
うんうん、
という、まあ、結構なんか壮大なストーリーで、まあ、そこからどうも鍵が漏れたらしいですということを説明してたのね。
うん、
なんだけど、実は今回のそのレビューボードの報告によると、これは全然その確定した話ではなかったということで。
ほう、
そのマイクロソフトが、この今回その9月の報告だと、まあ11月ぐらいにこのレビューボードのインタビューを受けていろいろ話をしてるんだけども、これは数あるそのマイクロソフトが多分これが原因だろうって言ってる数ある仮説の中の一つに過ぎなくって、これが最も確からしいと思って彼らも書いてるんだけど、例えばじゃあその実際に鍵が含まれたフラッシュダンプが見つかりましたとか、それが外に持ち出されたっていう形跡は一切残ってなくて、証拠が全くないと
、うん、
ということが今回 の, そのレビューボードによって明らかになって、でだったらそれ、いや、その証拠がないってことはちゃんと言うべきじゃないかっていうふうに、まあレビューボード側がマイクロソフトに言ったら、分かりました、検討しますって言ったんだけど、まあ、結構伸び伸びになっちゃっていて、
うん、
で最終どうなったかっていうと、今回の報告書が出る直前の今年の3月に、実はね、こっそりとその9月のブログが更新されてるのよ。
こっそり
こっそり。まあ、こっそりは言い過ぎだけど、いや、俺もでも言われなかったら気づかなかったと思うんだけど。
うんうんうん、
更新されてて、その、去年9月に書いたこの以下のブログの記事は、仮説に過ぎませんと。証拠は見つかってませんっていう、その、ことが、正し書きで乗っかってるのね。
あ、まあ、状況証拠レベルだったってことなんでしょうね、多分、ね。
そうそうそう。直接の証拠はありません。だから、その根本原因は実は今現在も調査中ですっていうふうに、実は直されていて。
うんうんうん。うん、
だとすると、じゃあ、本当の原因は何なのっていうのは、まあ、実はその、まあ、これ、今回のそのシナリオが最もらしいとはいえ、違ってる可能性もゼロじゃないというのが、
うん、
まあ、今回、新しく分かって、それちょっと全然話が違うじゃんっていう、
うんうんうん、
ことをちょっと思ったのと、あともう一つね、その、今言ったその、クラッシュダンプから鍵が漏れたかもしれないって言ってるのは、その、実は2021年に発生しましたって、マイクロソフトは言って、てるんだよね。だから、
うん、
去年の事件の起きる2年前にその鍵の漏洩がどうも起きたらしいってことを言ってるんだけど、
うん、
その2021年の侵害で利用されたエンジニアのアカウントっていうのは、実はこれも今回初めて多分分かったと思うんだけど、その前の年の2020年にマイクロソフトが買収した別の会社のエンジニアのアカウントだったらしくて、
うん、
でどうもマイクロソフトがその言うにはこれも確たる証拠はないんだけど、おそらく買収前からこのアカウントは侵害されてたと。
ずっとね。
そう。で、つまり侵入されっぱなしの状態の会社をマイクロソフトは買ってしまって、
うん、
で、その買った先の会社のエンジニアに対して、マイクロソフトの環境にアクセスする権限を与えてしまったと。
うんうんうん、
で、それによって今回の攻撃者に情報が取られたって言ってるんだけど、
うんうんうん、
ただこれもね、その、今回の報告書を見ると、去年の2023年の侵害と2021年の侵害は攻撃者が同じと思われるけども、
うん、
直接それがリンクしてる証拠はないんだって
うんうん、うん、
なんでさっき言ったその最もらしいっていうね、その2021年でクラッシュダンプに鍵が含まれました、その鍵があらかじめ侵害されてたエンジニアのアカウントによって外部に漏れました、でそれが2年経って昨年2023年に、なんか 5月ぐらいに侵害されたらしいんだけど、
うん、
アカウントが侵害されましたっていう、もっともらしいシナリオは、実は全然関係ないかもしれなくて、
うんうん、
全く関係ない別の理由で侵害された可能性もあるっていうことが分かったんだけど、
うん
うん、でもこれ、今回の報告書読むまでは、その去年の9月の段階のブログの記事には、なんかあたかもその調査が完了して確定しましたみたいな感じでトーンで書いてあったんで。
そうですね、う
ん、ちょっとこれ全然話違うじゃんと思って、
うんうんうん、
これはねちょっとびっくり、今回の読んでそうだったのと思ってちょっとびっくりしたっていうのが、まあ、結構その今回取り上げた大きな理由なんですよね。で、あとそれこれ読んで思ったのは、まあ、とはいえね、まあ、レポート自体は結構 MS に厳しいこと書いてあるんだけど、
うん、
厳しいことを言うのは彼らに任せておいて、その僕は別にマイクロソフトが、うん、全然やってないとは思ってなくて、むしろ、
うん、
だってさ、マイクロソフトに限らず、まあ、例えばグーグルとかさ、アップルとか、
うん、
まあ、いわゆるその何、テックジャイアントって呼ばれるようなその巨大企業、はいはいはい、
うん、
で、多分その、まあ、僕もその中のことは知らないけど、おそらく我々が想像するよりも、はるかにこうセキュリティ対策をしっかりやってると思われる
だと思いますよ。
じゃない、多分ね。
うんうんうん、
だそういうレベルのところでも、まあ、今回の報告書で分かったことって言えば、その、まあ、MS がしっかりやってた。にもかかわらず、まあ、報告書はしっかりやってなかったって言ってるけど、
うん、
まあ、結構長い期間侵害されてしまっていて、なおかつ、まあ、去年の事件もさ、国務省から侵害されてるぞっていう通達がなかったら分かんなかった、MS も気づいてなかったんで、
うん、
検知もできなかったし、
うん、
なおかつ、まあ、もうすぐ事件から1年経とうとしてるけども、いまだに調査の続いていて、原因がはっきりすらしてないと。
うんうんうん、
いうのはこれちょっとやばくない？
うん、
あまりにもこんな状況やばいなと思って、マイクロソフトでもこんなことになっちゃうのっていうのが、
うん、
ちょっと厳しい現実をちょっと目の当たりにして、
あ、
やばすぎるなと思って。
う、ね、どうなんですかね、まあ、これ僕今聞いてて思ったのは、その2021年 の、 その、まあ、買収して云々か、買収した会社が云々かんのみたいなとこあったじゃないですか、
うんうん、
まずそこまで遡れること自体がまずすごいと思いましたね。
まあね、そうそうそう。う
ん、まあ、それ結果分かれへんってなったら一緒やんと思う人もいるかもしれないですけど、まあ、そこまで出せるのも、はすごいなっていうふうに思ったのが。
うん、そうなんだけど、
うん、
この報告書は結構辛辣でさ、
うん、
その、買収する時の、チェックが甘いんじゃないのみたいなこと。
ああ、それは絶対言われると思う。うん、絶対言われる。
なるほど。
いや、それは最もだけどさ、うん、最もだけど、ほら、前にもさ、ホテルチェーンで買収した先のシステムが侵害されてましたっていう事件が、
はいはい、ありましたね。
あったじゃない、マリオットだっけ？あれもさ、買収した時にはもうすでに侵害されてて、みたいなね。
うんうんうんうん。
で、それはその買収の時のちょっとチェックが甘いんじゃないのみたいなことを散々批判されたんだけど。
はいはいはい。まあ、ごもっともやけども。
ごもっともだけど、それ難しくないちょっと。
しかもなんかそこに加えて、今やったらね、リモートワークが当たり前みたいなところの会社買ったら、じゃあその先の個人で使ってるような端末とかの監査とかもするんかみたいな話になってくるじゃないですか。範囲も広いしな。
疑い出したらキリがないしさ。まあこれはさすがにちょっとそれは厳しくないとかちょっと思っちゃうんだけど、
なんかもうそういう言うてることはもうほんま正しいと思うけど、ほなどないしたらよろしいんでしょうかいなってなると思うんですよね。
そうそうそう、
そんなガイドラインみたいなもないしね。
まあその辺も含めてね、まあ今回だからかなり調べられてるとは思うけど、それでもやっぱりそのね、事故原因の根本原因の特定には至ってないっていうところのヤバさっていうのを、ちょっと改めて僕ら認識した方がいいなと思って、いや、なんか僕はてっきりさ、なんか、あ、ちゃんと調べて分かったんだなと思ってたんで、それがね、実は直接の証拠は一つもなくて、まあ、一番それが確からしいと思われる仮説の一つですっていうに過ぎないっていうのは、まあ、そこまでできただけでもすごいと思うけど、
いや、そうですね。
思うけど、まあ、確定できないっていうところは、結局、じゃあ違うかもしれないっていう可能性が捨てきれないからね。
まあそうですね。まあ合ってるかもしれへんけどねっていう。
そうそうそう、ね。誰もそれで大丈夫って保証できないっていう部分が、やっぱ厳しいなと思って。
そうですね。まあでも相当のコストかかると思うな、うん、それできるようにするとなると。
まあそのあたりのね、ちょっとバランス難しいし。
だから世の中で起きてるいろんなインシデントとかでもね、そんなこうつまびらかにまず、まあ、これ、今回はね、その交換のアドレスがどうとかっていうのがあったからね、まあ、ちょっと言い方悪いけど、目つけられたみたいなところあるじゃないですか。
そうだね、そうそう、
うん。うん、そうじゃないものやったらね、なんかこう、事故が起きました。で、なんか、できます、やります、頑張ります、みたいな感じのレポート多いじゃないですか、レポートっていうか、リリース。
そうなんだよね。
うん、そういうのの中には多分、ね、ほら、よく僕らも出す、後部ウェアのレポートで原因不明っていうのはいっぱいあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
あんな感じで、なんかその推測では、まあ、いろんな状況証拠並べてこうですって言えたとしても、結局じゃあそれって確定ですかって言われたら、ってなる方が多いと思う、
ね。そうなんだよね。なんかもうログが残ってませんとか調べられませんとかね。
そうそうそう。だからその状況証拠の数が何個あるか、聞いた人が、あ、確かにそれやったらそうかもなって思ってくれるかどうかみたいな話じゃないかなって僕は結構思いますけどね。
そうね。とはいえ、やっぱりね、今回の事件を受けて、まあそういうことが、まあ二度と起きないようにというか、まあ仮に起きてもちゃんと調べられるようにっていう対策は、まあするようにってことをこれからやるんだろうと思うけど、
うんうん、
まあしんどいなっていうのがちょっと正直な感想でしたね、これね。
なんかもう一言でガバナンスとかで済まされるんでしょうけどね、言う側からしたら。なんかこう、勝ったところの会社もちゃんとチェックした上で、なんか平準化しなさいみたいな。
いや、だから今回でもそうだよ、だから同じように、
はい、
レビューボード側はマイクロソフトに対して、
はい、
きちんとそういう戦略的なプランを提出すべきであるみたいなことを勧告してるんだけど。
まあそうでしょうね。そう言うでしょうね。
うん、まあ、そうだよねって思うけどさ。いや、でもこれ、まあ僕らも含めてさ、
うん、
一般の組織がどんだけ同じことができるのよっていうのと、
うん、
いやー、ちょっとこれ厳しくないっていうのが正直な多分みんな感想だと思うんだよね。
そうですね。
まあでも現実そういうのを、そういう人たちっていうかさ、攻撃者を相手にしているっていうね、現実もあるわけで、いや、なんかちょっとね、改めて厳しいなと思って。
厳しいし、なんかこう、人ごとに思えないですよね。
そうなんですよね。
で、自分たちが何かのね、レスポンスとかに当たった時とかにことを考えるとね、まあきついな、これな、みたいな感じはすごくひしひしと。伝わりますけどね。
ちょっと今日で全部全然紹介しきれなかったんだけど、結構その勧告自体もかなり役立つというか、いいこと書いてあるんで、
はいはい。
はい。まあ、ぜひ、その自分たちだったらどうできるかなとか、あとその、同じようにね、クラウドのサービス使ってる組織結構多いと思うんだけど、似たようなことが起きた場合にどう連携して対処すればいいかとかね、まあ、いろいろ学びは多いと思うんで、
うん。
まあ、ちょっと1年前の事件だけど、改めて、今回の報告書読んでみて、ああ、そうだったのかって思う部分も結構あったんで、
うん、
ぜひ一度読んでみることをお勧めしたいですね。
そうですね。まあでもこれなんか訓練みたいな感じとか机上演習とかでやるのも結構難しそうですよね。
そうだね。なかなかね。
想定できないですよね。
そうそう。起こるはずのないことが起こってるから ね。
そうなんですよ。想定できてたらそこ対策できんねんって話だよね。
そうなのよ、うん。本来こんなこと絶対起きてはいけないはずのことが起きてしまってるからね。
そうそうそう。
なかなかここまではちょっとね、想定できないよね。 いや、でもそういうレベルのことは起きるんですよ。
ですね。現実起きてると。
そうなんです、
はい、そうですね。まあ、それ、うん、まあ、それを知っておいて、今の対策がほんまにええんかって疑問を持ち続けることが、やっぱり第一歩なんかな。
そうですね。ちょっとね、終わりが見えないですけどね、そういうのね。
はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は、看護さん行きましょうかね。
はい。今日私はですね、シスコが提供されているソリューション、うん、シスコデュオと、呼ばれているものがありまして、これアクセス管理のソリューションの一つなんですけども、
うん、
今回そちらのシスコデュオのサービスが、まあ、どうもサイバー攻撃の影響を受けたというところで、顧客に対して通知っていうのを出されていたので、まあ、ちょっとそれを紹介したいなと思っているんですけども、うん、このシスコデュオ、私もあまり聞いたことがないっていうと、もしかしたら、ね、実際に使われてる方からすると、はい、って言われるかもしれないですけども。
おいおい、当たり前やぞ、こんなんはって思われるかもしれないです。
まあ、実際、結構使ってる方は実は多くて、
はいはいはい、
まあシスコが公開されている情報をベースでいくと、まあ、10万を超える顧客がいると、まあ、国内でどれぐらいかっていう話、具体的なところはちょっと承知してないんですけども、まあ、うん、結構そのアメリカ国内でもまあ政府機関とか、まあ、教育機関とか、まあ、いろんなところが導入をされていて、まあ、なんか日本国内でも導入実績のね、一覧見ると、まあ、大手の企業の名前とかっていうのもまあ載ってたりはするので、はい。使ってらっしゃるところっては、実はそれなりにいるんじゃないかというところではあるんですけども、まあ、このシスコデュオ、今回どういった、まあ、サイバー攻撃の影響を受けたかっていうところなんですが、これなんでちょっとなんか言いづらいというか、サイバー攻撃の影響っていう、言い回しをしてるかというと、これシスコデュオ自身が直接サイバー攻撃を受けたという話ではなく、
はいはい。
このシスコデュオが利用している通信事業者の一社が、実際にサイバー攻撃にあったという事例でして、はい。シスコデュオ自体はアクセス管理のソリューションですので、多要素認証という形で、SMS であるとか、あるいは、VoIP 電話ですかね。あちらで MFA のメッセージを送るという、まあそういった機能があるんですけども、まあ、その機能に利用している通信事業者の一社がシステム侵害の影響を受けたという事例で、まあ具体的にちょっとどこが、直接被害に遭われたっていう、まあ、古社名っていうのは、はい、今のところは公表されてなかったと思うんですけども、はい、まあ、その通信事業者が影響を受けたというところで、で、実際には4月の1日に、その通信事業者の従業員の方が、どうもフィッシング詐欺に遭ってしまったらしく、資格情報を盗まれてしまったと、
うん。
で、盗まれた資格情報が悪用されてしまい、通信事業者内部のシステムにアクセスされてしまい、まあ、どうもその後にですね、このシスコデュオのアカウントに関連するファイルがどうもダウンロードされていたというところで、うん、どんなファイルがダウンロードされていたかというところも、概要レベルでは書かれているんですけども、
うん、
まあ、4月1日の前の月、3月ですね、3月の1日から31日までの1ヶ月間の活動ログというんですかね、その特定の顧客に対して、シスコデュオのアカウントから、まあ、送信されている SMS メッセージの、まあ、ログに関するものだったと、
うん、
まあ、直接のメッセージ自体は含まれていなかったそうなんですけども、
うんうん、
まあ、電話番号であるとか利用されている通信キャリアとか送信先となる、まあ、国とかあるいは日時メッセージの種類なんですかね、そういった情報メタ情報なんていうのも、まあ、そのログには含まれていたというところではあったので、うん、まあ、それなりに流出した可能性のある情報っていうのは、まあ、範囲が、まあ、広かったのかな、というところではあるんですけども、まあ、さっきも言った通り、具体的にどういった形で影響があったのかっていうところは、公表されている文章上では確か記載がなかったかな、とは思ってまして、はいはい、
うん、
で、まあ、ブリーピングコンピューターとか、まあ、そのテク系のメディアが取材されて、まあ、それに回答するような形で、まあ、1% 程度に影響があったんではないかというところで今調べて、まだなんか現在まだ、現在進行形で調べられてるって話ではあるんですけども、全体の約 1% ぐらいに影響があったという形で取材に答えられていると。先ほど私、10万を超える顧客がいるっていう話はしたので、まあ単純計算で、考えれば、まあ1000社っていうんですかね、はい、1000組織ぐらいには、まあ影響があった。事案という形にはなるんではないかなというところで、で、まあ、これが、まあ、今回メッセージの内容そのものっていうのは、 まあ、漏れていなかったというか、まあ、そもそも、まあ、MFA のメッセージの内容というと、ね、それこそ数字
そうですね。
の羅列とか、はい、そういったもので、まあ、直接的にその中身そのものがっていう話よりも、まあ、実際には、より内容ではなくて、どこに送ったかとか、まあ、そういった情報の方が、まあ、そのデータっていう意味では悪用されやすいものかな、というところではあるので、まあ、実際にはなんかソーシャルエンジニアリングとか、そういったものに、まあ、悪用される可能性っていうところには注意をしてくださいということで、まあ、シスコデュオからも、直接そういった形で注意喚起というか、まあ、案内もなされているというところではありまして、まあ、今回、この攻撃者が、まあ、具体的に誰をターゲットにしたものだったのかっていうのは、まあ、現状このシスコデュオの公表されている情報だけからだと、まあ、伺い知ることは、まあ、なかなか難しいところではあるんですけど、まあ、そのシスコデュオを狙いたかったのか、通信事業者を最初から狙いたかっただけの話なのか、
うん、
あるいは、そのシスコデュオのサービスを導入されている、まあ、さっきも言ってたように、その10万を超えるって話しましたけど、
うん、
まあ、そのうちの何社かを、まあ、狙いたくてやっていたものだったのかっていうところはちょっとわからないんですけども、
うんうん、
これは、まあ、なかなか、なんていうかね、そのシスコ自身が、まあ、防ぐっていうところは、まあ、なかなか難しいなというところに加え、さらに言うと、それを利用している企業側からしても、こういうことが起こると、まあ、どうしたもんかなっていうのは、まあ、正直、頭を抱えるのかなっていうふうには、まあ、注意してくれとは呼びかけられてはいてもですね、まあ、なかなか頭を抱える事案なのかなっていうのは、まだあまり具体的な公表の内容って、まあ、さっき私がお話しした以上の情報ってあまり出てないんですけども、うん、まあその中から伺い知れる様相だけ見ても、まあ、結構これは、まあ連絡とか受けても、まあ、どうしようかなっていう形で、まあ、困ってしまうところっていうのも、まあ、あるんではないかなっていうのは、改めて思ったところです。
なんか、いろいろわからないこともあったんですけど、一番これ見て思ったのは、なんか漏れたかもしれへん情報っていうので、さっき言ったみたいに本文ではなくて、まあ、いわゆるメタ情報とか。
そうですね。
で、電話番号とかってあったと思うんですけど、でこういう事件があると、なんかこの事件に便乗したフィッシングとかも起きる可能性はもちろんあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも、それって結構間接的な事件だと思うんですよね。
うん。
で、そうじゃなくて、直接これで何が危ないくて、漏れたかもしれへん人が、講じるべき策があんのかないのかってのはようわからんかったんですよね、これ見たとき。
そうですね。まあなんか悪用されそうだ、みたいなね。なんかそういう。
そうですよね。
まあなんとなくそういう感じは伺い知ることはできるんですけど、
うん、
電話がかかってくるのかとか。
あとなんか目的がやっぱわからないじゃないですか。どこ狙ってたんかとか、何を狙ってたんかっていうのがわかれへんから、まあ場合によってはこれ攻撃者の目的達成してるしてないで言うたら、してへん可能性もありますもんね。
そうですね。
なんか盗み続けたかったんかもしれへんしね。うん、その本文まで行き着きたかったのかとか。その辺がね、ちょっと気になったのと。あとは、どういうフィッシングかぐらいはちょっと教えてほしかったな、とかって。
ああ、その通信事業者の方が、どういったそのフィッシング詐欺に遭われたのかと。
そう。2要素あったんやったら、あったんかなかったんか、あったんやったら、どうされてみたいな。
そうなんですよね。なんか結構この手の、なんていうかその、委託先っていうんですかね。うん、まあ、委託先っていうかわからないですけど。
ええ。
まあ、直接の当事者ではなく、とも、もろに影響を受けてるみたいな形のインシデントが起きたときに、
うん。
まあ、実際にその発端となった企業組織の具体的な状況っていうのが、つまびらかにされることっていうのが、
あんまない
っ
すよ。
あんまないなっていうのがあって、
うん。
おそらく公表されている組織からしてもなかなか歯がゆいところがもしかしたらあるのかもしれないんですけども、まあ、いろんなね、事情があってっていうところが当然あるとは思う。まあ、今回も、まあ、シスコ自身もそもそもね、IR の、サービスというか、
うん、
そういうリソース持ってるので、
うんうんうん、
通信事業者の方と一緒に調査対応は当たってるそうなんですけど、
うん、
公表されている状況っていうのが結構限定的で、
うん、
まあ、なかなかこの辺、そこから、例えば、うちが、被害に遭ってるかっていうところを伺い知ることができるっていうレベルにまで行く情報っていうのがなかなか出てこないので、まあ、結構その辺は、まあもどかしいというか。
そうですよね。なんかシスコのその IR のチームがこのサードパーティーの会社に調査の応援に行ったとしても、あのログない、このログないってなったらお手上げかもしんないですもんね。
はい、そうですね。
いや、めっちゃ悩ましたが、うん、さっきのネギスさんの話じゃないけどね、買収したところとちょっと違うけど。
はい。
なんか、 歯がゆさがある
話だなっていう。そうそうそうそう。そうなんですよ。ガバナンスを効かせるって言っても、
そうそう、
委託先っていうかね、このぐらいの形の関係性のある、まあ、それこそ取引先に対してそんな強制力を持った調査とか指示とかっていうのは当然限界がありますので、とはいえ、この手のインシデントって、別に今回に限らず、去年とかもね、やっぱ起きてるという状況ではあるので、この辺の複数のステークホルダーというか関係者が入り混じったインシデントのハンドリングが結構難しいなっていうのは、
うん、
傍から見てても思うところですね。
いや、ほんまに、ほんまにそうですね。で、あるあるやしなっていうね。
そうそうそう、そうなんですよ。
ちょっと今聞きながら思い出したんだけどさ、
お、
はい。
俺が喋ったかな、その、どうだっけ、トゥイリオだったっけな。
そうそうそうです。
はいはいはい。
ですよね。はい。
そうそうそう。あれの。
そう、まさに、あれが、はい。
事件の、あれも、なんだっけ、確かマルチファクターの SMS。
そうです。はい。
を狙って、あれはオクタのユーザー割を狙ったんだっけ。
はい、うん、ええ。オクタパスっていう名前のね、キャンペーンっていう形で。
そうそうそう。その事例とかさ、はい、まあ、今回のが分かんないけど、同じように狙ったのだとすると、ちょっと気持ち悪い。
そうなんですよ。はい。
気持ち悪いっていうか、まあでもなんかな、その、単なる偶然と片付けちゃうのはちょっと危ないような気がするよね、はい、やっぱね。
そうですね。
明確になんかそういう、うん、その、マルチファクターのサービスを使っているところを、まあ直接狙うのではなく、うん、そのプロバイダーを狙ってるっていうのが、なんかね、そういう真の目的のためにやってたんだとすると、うん、
はい、
そうじゃない可能性もあるけど、怖いよね、ちょっとね。
そうなんですよね。ええ。
なんか、今日は歯がゆいですね。
そうね、なんかわかんない。
はっきりしない。
はい。
まあでも、なんか、こういう事件ってさ、まあさっきのも話もそ
う
だけど、
うん、
はっきりすることの方が、まあ結構珍しいよね。
まあ、超レアケースかもしれないですね、はい、そこまでつまびらかになるもんね。ね、
そうですね。
だからその本当にその攻撃者まで特定して、実際に、ね、犯罪者捕まえて、
うん、
ね、動機から手口から何から明らかになりましたみたいなさ、そういう、うんうん、で、一件落着みたいな方が珍しいじゃん。
ああ、まあ確かに、部分的にしか分からへんみたいな ね、
うん。そういう断片的な情報からいろいろ推測をして、はい、まあ間違いながら、うん、まあまあ、それ間違いがあるかもしれないけど、次同じことが起きないようにとか、その、まあ、万が一に備えるみたいなのがやっぱり繰り返されていくわけだからな。
はい。
今回のもなんだかちょっとなんかわかんない、もやもやするね。
は
い、
そうですね。
困りましたね。
ね、いや、でもわかんないよ。今回のをきっかけに、どこそこでソーシャルエンジニアリングがありましたとか。
そうそう。
なんか起きても不思議ではないよね。はい、
出ると嫌ですよね。
嫌だよね、はい。なんかちょっと。
なんかいろいろ相手に情報が渡ってると、さらなるソーシャルエンジニアリングもしやすくなるっていう。
そうなんですよね。
ありますからね。
次々連鎖していくのがやっぱ怖いよな、こういうの
は
ちょっ
と、ね。しかもそのつながりが見えへんことの方が多いじゃないですか。
そうなんだよね。
はい。
でもね、さっきも話も出てたけど、その、ビジネスとかさ、のつながりがやっぱりより複雑になってきてるから、
うんうん、
どっか一個のインシデントが、その、思いも知らないところに波及するっていうことがね、やっぱりあったりとか。
あ、そうですね。
あと、まあ、ないしはさっきの話じゃないけど、その、何年も前の昔の事件が突然今に影響するだとかさ、
うんうん
うん、ちょっとそういう、なんかね、つながりがすごく見えにくい事件がなんか多いよね。
ああ、ね、確かに確かに。ね、なんか、こうかもな、みたいなんで、ちょっとうっすら見えるみたいなやったら、ずいぶん前のあの、40の脆弱性でパスワード抜かれてたリストが公開されましたとかなったら、これつながりあるんちゃうかとかっていうのはね、わかりますけどね。
はいはいはい、
確かにね。
まあ、あんなもレアケースじゃないですか、はい。あんななんかログが公開されるみたいなやつとかも。
そうですね。はい。
いやいやいや、なんか悩ましいけど、でもまあ、わかれへんながらも、断片的なところから自分たちが想像力を働かせる糧にするっていうことぐらいかな。こういうのはやっぱり知っておくのは大事ですよね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ最後僕なんですけども、今日お話しするのは、マイクロソフトの、4月、今月ですね。今月のパッチチューズデーで気になることがありましたっていうお話をしようかと思ってるんですけども
。なんか珍しいですね。
そうだね。
あ、珍しいですか？もう最近ランサムの話してへんもんね。
はい、そうだね。言われてみれば。
言われてみればね。うん、大丈夫ですか？禁断症
状、ね。見てないですよ。そんな、ランサムジャンキーとかじゃないのよ、別に。
あ、そうでしたか。失礼しました。
大丈夫、全然大丈夫ですよ。一応調べてはいますけどね。はい。はい、で、まあ、4月のパッチチューズデーということで、まあ、毎月出てるやつありますけれども、今回かなり多くて、うん、 CV ベースで149件の脆弱性が修正されたと。
すごいですね。
なんか、これ過去最高とかちゃいます？こんな
数字。ね、なんかそんなぐらいの数ですよね。
そう。
だけで見ると。
そうなんですよね。それで見てみたんですけど、それで今回その149件、まあ多いからって言ってね、悪用された件数のそれに比例して多いとはもちろん限らないわけなんですけども、今回逆で少なかったんですよね。
うん。
で、あの、プロキシドライバーの、まあ、スプーフィングの脆弱性というやつで、20242623 っていうやつが、悪用が確認されているという、あの、マイクロソフトのエクスプロイタビリティインデックスっていうのがあると思いますけども、それのデテクティットっていう風になってるやつが、一件だけあったんですよね。で、このニュースこういうの見てると、いろんなところが、まあ、今月の月例パッチの話みたいなんで、いろんなメディアが報じるじゃないですか、国内外で。
うん、
一つはこういうふうに一件これですっていうのがあったんですけども、別のニュースを見ていくと二件ですっていうふうに意見が割れてるやつがあって、これなんでやねんと思って調べてみたらですね、あのマルウェアバイツのあのまあブログみたいなやつで、そこでは二件っていうのが書いてあったんですよ。
うん、
で、じゃあもう一件って何なんやろうなと思って見てみたら、20242988っていう脆弱性で、これスマートスクリーンの、まあ、セキュリティ機能のバイパスの脆弱性というやつだったんですよ。
ほうほう。
で、同じくさっきのあのデテクティットになってたエクスプロイタビリティインデックスを見てみると、エクスプロイテーションモアライクリーっていう風なもので、悪用が確認されているの一段下のやつなんですね。
うん。
まあ、悪用の可能性が高いみたいな。これもちょっとなんかさっきの話しちゃいますけど、ふわっとした感じの。やつなんで、だったんですけども、ほな、なんでこんな差があんねんって、これ2件ってマルウェアバイツは言ってんねんって調べたら、この脆弱性に関しては、ゼロデイイニシアチブの、まあ、リサーチャーが、文書を書いてたんですけども、そこで実際の悪用を確認していると。自分が。で、社人にも名前入ってたんですよ。その、MS のサイトの中に。
うんうん、
多分、その悪用確認してる人は外の人なんで、それで情報をもらってるけど、マイクロソフト自体はその悪用を見てへんのかもしれないなと。まあ、これちょっとわかんないんですけども、それちょっと差が出ているっていうふうなものがあったというふうなことで、これはちなみに今のところ両方 KEV にも掲載されてない状況です。もう出たばっかりっていうのもあるかもしれないですけど、いうことで、ここでね、ちょっと気になって、ずっと前から気にしてたことがあったんで、回避系の脆弱性ってあるじゃないですか。このスマートスクリーンにしてもそうですけど、あとは MOTW とかもそうですよね。
ああ、セキュリティ対策を回避して攻撃させるってもんね。
はい、そうそう。Windows のセキュリティ機能、セキュリティ機構みたいなものをバイパス回避して、うんうん、
よくあるよね。
そう、本来実行できない止められるものを、すり抜けてしまうみたいなやつってちょいちょい聞くでしょ。
うん、うん。
そうですね、う
ん。で、それってなんか大体悪用されてへん。
ああ、なるほど。
ばらまきとか、あとはまあランサムのギャングが使ってたとかもあったりするんですけど。
あ、まあ逆に言うと、その悪用を成功させるためにそういう、こう、回避策を見つけているからこそだろうね、多分ね。
そう、うん。なんかこれさえなかったらこれいけんのにみたいなのの一個のハードルやと思うんですよね。
うん。
だからそれが回避できんやったら回避めっちゃしたいと思うんですよ、攻撃する側からすると。
うん。
直接的な攻撃の脆弱性よりも前にね。
うん。
その過去2年間これ回避系って結構悪用事例後から出てくるの多いなっていうのをこう前々から思ってたんで、ちょっと2年間分、まあ2022年と2023年を遡って、MOTW とスマートスクリーンの回避の脆弱性っていうのは何件どんな感じであんねやろうっていうのを全部見てみました。
おー、なるほど。
はい。
全部見たんですか。
結構大変だね。
ね、ですよね。
で、あと、ちなみに、この 2年合わせると、1885件の CVE の件数がありまして、
うん、
はい、2022年が942件、23年が943件と、くしくも1件差っていう似たような感じで、綺麗に割れるぐらいの数やったんですけども、でそれで見てみると、その中で全体を通して、2年間通して、MOTW に関するものが3件ありました。
うん、
で、スマートスクリーンが、この2年間で4件。合計7件あったんですよね。
うん、
で、まあ、これ多分、聞いてる方は一覧表とか見ながら出ないと分かりにくいところもあるんで、後で公開するときに、辻リークスの方にこの僕が調べたやつの画像も上げとくんで、それ見ながら聞いていただけるともっと分かりやすいかなと。CV 番号いちいち読むのもあれかなと思うんで。
うんうん、
で、まあ、MOTW の方は、まあ、言わずもがなですね、大体その、 CVSS 値が低いんですよね。5.4 とかなんですよ。
まあまあ、しょうがないよな、それ
は
な。
はい。まあ、スマートスクリーンも、まあ、ものによったら 5. いくつとか、高いやつでも 8.8 が2件あるぐらいで、他はもう 4.4 とか 5.4 なんですよ。
うん。
これって他の脆弱性と比べると、だいたいクロスサイトと同じぐらいの感じなんですよね、5.4 ってね。はい。まあ、見逃されがちなんですけども、で、さっき言うた、全体で7件、スマートスクリーンと MOTW 合わせて、7件あったやつが、まあ、エクスプロイタビリティインデックス、マイクロソフトが出してるやつで見ると、6件はもうディテクティッドで悪用化確認ってなってました。で、1件だけ、MOTW の、2023年の36584っていうやつがあるんですけど、これ看護さん紹介してたっけ？ゾーン ID がマーキングされるまでにタイムラグの、あれ、差で MOTW が適切に反応せえへんみたいな。やつ、説明するの大変って言って、このポッドキャストで紹介してませんでしたっけ？
あ、なんか、記憶が。
書き込みのタイミングどうみたいな感じの話でしたと思うんですけど、
うんうん、
そのズレで、うまいこといかへんみたいな、いうやつで、
はい。
それが、less likely っていう風なやつで、まあ、デテクティブよりも2段階低い、悪用の可能性が低いっていう風にされるやつになってたんです。
うん、うん、
ほうほうほう。
うん、まあまあ、高い精度でデテクティブになっとんなって思ってたんですけど、KV を見てみたら、全部入ってるんですよ。この7件。
うん、うん。
なんで、はい、その、これも本当僕の感覚なんですけど、回避系って大体やられる説みたいなものが僕の中にあって。うん。まあ、今日のね、そのさっき冒頭で紹介した、その4月のやつも、まあ、どっかで丸つくんちゃうかなと、KEV の方とかで、
はいはいはいはい、
っていうふうに思ってて、まあ、一応この、なんとなく感じてた、この MOTW とスマートスクリーンに、まあ、絞ってますけど、の悪用率は、一応この2年間では 100% っていう感じだったんで、まあ、やっぱ狙われがちっていうふうなとこを考えると、こういうなんかちょっと傾向を捉えて、これはもうちゃんと当てとこうみたいな、悪用されてないけどみたいなのに入れてもええんちゃうかなって僕はちょっと思ったんですよね。
なるほど。
うん。なんでこう、まあ、マイクロソフトがこう発表してる悪用されてるされてない。これって大体多くのニュースでもやっぱ引用されがちだと思うんですよ。
うん、
悪用が認められてるのソースとして書かれるっていうパッチの出たタイミングでね。でもまあそういったものも考慮する必要あるけど、やっぱりこう KEV とか、それ以外のリソースにもちょっと目を向けるっていうふうに、せんと、やっぱこう漏れが出てきたりとかするかな。先回りするっていう意味でも、こういう傾向を捉えるっていうのは、いいんじゃないかなってちょっと思ったという。
うん。
特にばらまきとかでされると、やっぱほとんどのクライアントに影響してしまうんで、これさえ あればみたいなことも多いと思うんで、こういう見方してみてもいいんじゃないかなと思って、僕もちょっと、これが言いたくて、調べてみたというお話でございます。
なるほど、なるほど。まあ、確かにね、はい、セキュリティ機構のバイパスって、
うん、
まあ、それバイパスされた後何が起きるかっていう部分が大事だから、まあ、単体として見た場合にね、データ性のスコアが低めに抑えられちゃうっていうのは、致し方ない部分だけど、まあ、そのね、対策がうまく機能しなかったら、結果侵害につながるみたいなことになるわけなんで。
そうですよね。
そうなんですよね。これさえあれば、みたい、あったら、みたいなものだと思うんで。
あとね、やっぱさっきも言ったけど、その悪用する側が何かここに解釈がないかっていうのを、探して、悪用して、で、結果、まあ、脆弱性として見つかるっていうケースとかがあるだろうから、うんうん、まあ、それがあって、多分ね、その、ディテクテッドっていうか、多分これ、みんなのその、インザワイルドで見つかりましたみたいなことだが、多分多いんじゃないかなと思うけど、
そうですね、
うん、まあ、そういう傾向があるかもしれないよね。
そうそう、
じゃないと、まあ、そういう解釈の脆弱性って見つけにくかったりするかもしれない。
そうですね、
たまたま、うん、ほら、なんか他の、いや、なんかね、その、
はい、
もしかしたら悪用されてないやつがあるとすると、
うん、
他のその解釈とかを見つけていて、たまたま同じところに別のがあったみたいなさ、
あ、そういうのもありますよね。
とか、まあ、その類似のやつがたまたま見つかっちゃったみたいなケースはもしかしたらあるかもしれないけど、
うんうんうん、
まあでもそれもな、それぐらいに簡単に見つかるなら悪用、後からされてもおかしくないし、
うん、
まあ、そういう点ではちょっとそういう視点は必要かもしれないね。
そうですね、なんかあと回避系とか、うん、まあ、今日紹介したその、まあ、紹介とか取り上げた7件ってやつ、全部が全部そんなめっちゃ簡単ってわけでもないんですけど、まあ、めちゃくちゃ簡単なのもやっぱあるんですよね。うん
う
ん、
なるほど。
例えばその ZIP 内のファイルに読み取り専用にしてたらそれが MOTW が適切に反映されへんとか。
ああ、なんか前あったね、
はい、
そのね、
はい。ありましたね。
そう、そんなんがあって、それと同時に修正されたやつやと ISO のコンテナファイルの中のやつは聞かへんとか。
うんうんうん。それもなんか悪用された話、確かポッドキャストでした気がするな、
それも。ポッドキャストもそうですし、多分ユーザーはでも喋りました
ね。ああ、そうか、そうか、セミナーとかでね。うん、うん。
そうそうそうそう、はい。そうなんですよね。こういうのを一個見つかると、その攻撃者だけじゃなく、そのリサーチャーとかそういう調査する系の人とかも、ここでこれあんねやったら、 この回避を埋めたやつの回避もできるんちゃうかみたいな、調べられがちなんかなってい
う
のも。
うん、
そう、実際に修正が不適切で、抜けがあったからもう一回パッチ出しましたってやつもあったんですよね。
うんうん、
なんで、狙われがちかつなんかちょっと簡単なものもあったりするんで、悪用する柄も気軽にいけるものも含まれてるのかなっていう気はしましたね。うんうん、
しかし、間にちょっと話変わるけどさ、
ええ、
出すところによって、
うん、
エクスプロイタビリティっていうか、そのエクスプロイテッドの情報が違うっていうのは、これはちょっとなんとかしてほしいな。
あー、確かにね。
なんとかしてほしい。その悪用されてるのはされてるでさ、
うん、
MS のサイトでも、そのゼロデイイニシアチブでも、あとまあ KEV にも載ってるとかっていう状態に統一してほしいよな。
あー、1個に載ってたら全部に載っててほしいみたいな。
いや、で、混乱するじゃん、だってこういうのさ。
そう、そうなんですよね。
だって、普通に考えたら、その公式の MS が言ってないんだからさ、
うん、
ないって考えたいけど、いやでも発見者のベンダーは悪用されてるって言ってますみたいなさ、
うんうんうん、
矛盾してるじゃん、どっち正しいのって話になるじゃん、普通に考えたらさ。
確かにそうですよね。
ねえ、それはやっぱなんかな、うまく統一してほしいけどな。
難しいですね、それもね、なかなか。
だってこれ別にね、決して珍しい例ではないというか。
いやもうこんなんちょいちょいありますし、タイムラグとかもありますしね。
だけどまあこれ少なくとも今回のケースはその報告者と報告された側だしさ。
そうそうそう。
そうですね。
そこは同じとも良くない、はい、
なんかポリシーがあるんですかね、その、こうならば載せるけど、こうならば載せないみたいな。
なんだろうね、ちょっとどういう理由でなのか分かんないけど。
なんか若干のこう強い意志を感じるんですけど、マイクロソフト側の。
ちょっとこれは混乱を招きやすいよね、こういうのはね。
そうなんですよね。悩んかない、難しいなと思って。今回もその KEV とマイクロソフトと、あとその発見者とか、あとほらバルーンチェックとか、ああいう、そういう情報を公開してるサイトあるじゃないですか。
はいはい。
やっぱね、はい、その大体載ってるんですよね。
うん。
まあ何をソースにしてるか、ソースが一緒かもしれないですけどね。まあ発見者が言ってるって言っても載せるってなってるのかもしれないですし。
そうね。そうそう。まあ、うん、何を持ってこうしたかっていうのも若干ね、分かりにくいっていうのも問題ではあるかもしれないけどね。
ああ、確かにそうですね。うん、
根拠がよく分からないっていうのはちょっとな。う
ん、ああ、確かに確かに。なんかこう、闇雲に信じてもいいわけでもないしね。それぞれ作業増えるし、もっと精度上げたいっていうのがパッチ当てる側の正直なとこだと思うんで。
なんかな、情報ソースとして何信用したらいいかっていうのは、
そうなんですよね。
なんかね、ちょっとそこは統一しといてほしい気がするんだけどな。
悩ましい、悩ましいところや、
ね、悩ましいね。
はい。でも今日はちょっと悩ましい回。
そうね、なんかね、なんかもやもやっとするのが多かったね。うん、
確かに。
かなっていうところでございますね。
はい。
はい。ということで、はい。今日も3つのセキュリティのお話をしたんで、最後に。おすすめのあれを紹介しようかなと思って
ます。はい、お願いします。
何でしょうか。
今日僕が紹介するのはですね、箱開けっていう、
ほう。
箱を開けるんです。
はい。
あ、それ箱か。
それはわかるけどさ。は
い、タコかと思う。はい。
そんな滑舌悪いか。そんなに、ちょいちょい滑舌悪いみたいなこと言われてる気すんねんけど、そんな悪い
箱開け。ええ
と思うねんけどな。
で、何そういうツール何それ。
そうそうそう、箱開けっていう、国用から出てるね、やつなんですけれども、カッターと、ハサミが一緒になってまして。
あー、なんかそれ見たことあるな。
あ、ほんまですか？二つタイプがあるんです。ハサミタイプとカッタータイプっていうのがあって。
へー。
要は、今その言った名前、ハサミとカッター、これどっちが主なのかみたいな感じなんですよ。
うんうん。
ハサミの形してるか、カッターっぽい形してるかで、
はい、はいはいはい。
ハサミのやつは、ハサミの形してるやつの刃の先っちょのちょっとしたところがカッターになってるんですよね。
うん。
で、カッターのやつは、こう、2段階になってて、1段階シュッと出すと、カッターの刃が出てるんですよ。
なるほど。
で、2段階目で全部出すと、ちっちゃいハサミみたいなのが出てくるんですよね。広がって。
どちらもカッターとしてもハサミとしても使えますよっていうことなんですね。
そうそうそうそう。で、これ二つを一緒にしてるっていうのは、まあ、その、まあ、人によるかもしれないですけど、まだまだやっぱりこう、通販多いって思うんですよね。
うん。
家に届けてもらう。箱めっちゃ来るじゃないですか。
うん。
はい。
で、箱を開けるのはカッターですよね。うん、テープ切ったりとかして開けて。で、中開けたら、なんかハサミで切らなあかんような、なんか、結束バンドみたいなんで、固定されてたりとかするやつもあるでしょ？
はいはい。あと、ま、タグが付いてたりとかね、商品
も
ね。
そうそうそうそう。ハサミもいるやんっていうことで、それを1個にしたら便利なんちゃうのみたいな。
なるほど。
やつで、で、僕はこれのカッタータイプを使ってるんですよ。
へぇー。
うん。で、そのカッター、まあ、普通のカッターでもいいんですけど、これ買って思っ、カッター言い過ぎやな、これな。さっきからな。これを 購入してですね、
はい、
思ったのが、カッターの刃がちょっとなんですよ、出てんのがほんまに。ちょうどええぐらいの、なんていうの、こう、ストロークなんですよ。
はいはいはいはい。
切りやすい感じでシュッといける、出すぎてないな、みたいな。
うんうんうん。
感じでシュッと切って、で、中のやつもついでにハサミでいらんタグとかもピッピッって切っとくことができるから、めっちゃ便利やなと思ってね。
へー。
で、そんな高くもないんですよ。今なんかセールとかやってたらもう1000円以下で買えるんで。
まあ確かにな、2つ使わなくてもいいとか、あとほら、よくさ、ハサミをさ、開いてさ、
うん、
刃の部分を当てて、カッター代わりになんかこう開ける人とか。
うん、ああ、そういうこと僕もたまにしてました、昔。
あ、ちょっと危ないじゃん。
そう、危ないし、ハサミがもうちょっとアホなりよるんですよ。
アホなりよる？
めっちゃね、なんや、バカにしてんのか。
いやいやいや。
アホなるって言わへん、あ、こっちは何？バカになるみたいなこと。なんていうの？わかる？
意味はわかる
んだけど。なんとなく言わんとしたいことは。
なんて言うたらいいかな、はい、カンペンわかる？カンペン。
え？
ハンペン？
もうお前らどんどんやな。カンカンのペンケースあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって開けたり閉めたりしてたらもう閉まりおらへんになるでしょ？
わかるわかる。バカになるって言うよね。
あ、そうそう。それを、少なくとも僕の住んでた地域では、アホなるって言うんです。
はいはい。ちょっとなんか関西と関東でその辺の、言葉の使い方が違うんだよね。
そうそう。多分その使い物にならへんみたいなことです
ね。はいはい。わかりますよ。はい、意味はわかるけど、ちょっと言い回しがおもろかったってだけなんです。
ほんまですか。
アホになるんですね。
アホになる。はい。
そうか。うん、
そうそうそう。
そうそうそう。まあだからそういうのもあるからね、あんまりその良くないから。まあこれなんかね、ありそうでなかったのかわかんないけど。
意外と なかったんちゃうかな
と。そうね。面白い発想だね、これね。
そうなんですよ。なんで、こう、すぐ買ってね、使ってみたっていうこと。もう2ヶ月ぐらい使ってるんですけど。
うんうん。
いいですよ、なんか、さっと。
俺なんかもう、こういうのを使うのめんどくさかったら、箱とかも力技で開けてるな。
どうやってやってるんですか？なんか、瓦割りみたいな感じでやってるんですか？
そう、瓦割りはしないけど。瓦割りで
開けてる人見たことないんですけど、
はいはいはい。テープで止めてるところがあるじゃない。まあ、あそこを無理やりガッと開けてる。は
い
は
い
は
いはい、押し込むみたいな感じ？
力技で開けたり、まあ、あるいはそのテープを剥がしたりしてるな。
ああ、はいはいはいはい、確かに。最近の段ボールは、剥がしやすい工夫してるじゃないですか。
そうそうそう。
ここ穴開いてビリーっていけるみたいな。
そうそう。はい、まあ、あんまりね、まあ、ハサミは必要だけど、そのカッターでこう箱を開けなきゃっていう場面はあんまりないんで。
あんまりですか？
うん。まあ、困ってはいないけど、あったら便利だなとは思った。
そう。なんかね、そのさっきね、その剥がしやすい工夫して、その段ボールにこうちょっと穴開いて、そこからこうビリビリビリビリビリって一緒にテープも剥がれる工夫してくれてはるでしょ？
うんうん。
あれもほんまアホやなと思うんですよ。あれ考えたやつほんまアホやなって。
なんで？
あれなんで片方だけなん？
ああ、確かにさ、そこの方がないよな。
うん。そこがなかったら結局刃物いるやんけ。骨やったら別にこれなかったもええやんけって。
わかるわかる。
作ったやつに言いたいですよ、ね。
確かにそうそう。だから、あれ、だから俺もさ、その時には、そこの方はもう力渡りやるしかないよね。
そう。結局そうなるじゃないですか。ね、
そうそうそう。確かに。
そうそうそう。うん。だからこういうのがあった方がいいなっていうふうに、もう常々思ってて。
確かに。なんかスマートだよな、これな、あったら。
そうなんですよ。だからその箱の方変わるん待っててもしゃあないじゃないですか。
確かに。いや、なんか辻さんらしくないな、なんかな。
いや、でもさ、いや、なんかなんかほら、やっぱり言うやん。なんか、他人を変えるのよりも自分を変えられる方がいいんだぞ、みたいな。
確かに、確かに。
うん。ということで自分を、ちょっと待って、辻さんらしくないってどういうこと？
いやいやいやいや。
え？
そこ今突っ込むそこ。
なんでなんでなんでどこが？え？力技でやってそうってこと？
いや、なんかそのスマートなんかなんからしくないなと思って。
え、ちょっと待って、もう10年以上の付き合いやけど、どんなやつやと思ってんの？
いやいや。いいですね。なかなか。
は
い。
まあ、ちょっと興味ある方は、ね、ちょっと楽になる小技みたいな感じのアイテムを紹介したということでございます。う
ん、はい。
はい。ということで、今回も以上でございます。また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。